広報終わり朝日2025年12月号ナンバー1508をお届けします。朝晩の冷え込みが厳しくなってきました。お元気でお過ごしでしょうか。街路樹の葉が舞い散り、温かい鍋物が恋しい季節になりました。では本文に入ります。表紙は市政55周年これからも共に歩み続けるという文字に、市政55周年の記念ロゴマークが掲載されています。また、1970年の市政施行記念式典の写真や、当時の田植えや馬の塔の写真など、セピア色のモノクロ写真がフィルム風のフレームの中に収められています。特集、市政55周年で詳しくお伝えします。コンテンツ、目次、3ページ、朝日のハイライト、4ページ、特集、市政55周年、10ページ、ピックアップニュース、12ページ、今月のトピックス、16ページ、終わり朝日園ご案内、星からの招待状、朝ピーの日記帳、17ページ、子供・子育てだより、18ページ、シニアだより、健康だより、19ページ、朝日だより、23ページ、今月のプレゼント、そっかに泉あり、24ページ、朝ピーと仲間たち、25ページ、終わり朝日フォトレポート、26ページ、すくすくこんにちは、今月の朝ちゃん、読者の声、編集後期、27ページ、12月の市民相談、28ページ、ハッシュタグ、私の終わり朝日と続きます。データ、統計情報など、人口と世帯数、11月1日現在、人口は83,663人、前月比プラス17人、うち男49,116人、前月比マイナス5人、女42,747人、前月比プラス22人、世帯数37,704世帯、前月比プラス39世帯、休日急病診療所、内科・小児科、瀬戸朝日休日急病診療所、瀬戸市西長根町7、電話 0561-82-9911、 瀬戸朝日休日急病診療所ホームページの二次元コードが掲載されています。時、日曜日、祝日、休日、12月30日火曜日から1月4日日曜日の年末年始。時間は9時から12時、14時から17時。受付時間は8時45分から11時30分。13時45分から16時30分。時間外の問い合わせ先、救急医療情報センター、電話0561-82-1133。12月の日曜窓口市民課、14日8時30分から12時。28日第4日曜日は開設しません。証明書の交付、戸籍の広域交付を除きます。印鑑登録、戸籍届、マイナンバーカードの申請や交付。納期限のお知らせ、介護保険料、後期高齢者医療保険料普通徴収第5期、国民健康保険税普通徴収第6期の納期限は12月25日木曜日です。10月の火災救急事故、火災は1件、本年の累計12件、救急289件、本年の累計3317件、人身事故32件、本年の累計215件、うち死者1人、本年の累計2 2人。ゴミ収集日、ゴミ出しカレンダー、ゴミ分別アプリ、ホームページ、ID2277 でご確認を。紙面では、市政55周年記念事業の記事に、記念のロゴマーク、またはアルファベット表記で、終わり朝日フィフティフィフスとつけて、関連事業であることをお知らせしています。詳細はホームページでご確認ください。ID39240。ID 検索をご利用ください。パソコンやスマートフォンで、市のホームページトップ画面にあるページ ID 検索の窓に、各記事でお知らせしている ID の数字を入力して検索すると、該当記事の情報が得られます。また、声の広報 ID18600 では、広報誌に掲載している情報を音声でお伝えしています。LINE で便利、簡単アクセス。LINE で終わり朝日市を友達追加すると、災害情報、子育て情報、暮らしの便利情報などの市の情報に簡単アクセス。紙面には市公式 LINE の二次元コードが掲載されています。また、市公式ホームページの二次元コードも掲載されています。そして、Instagram、YouTube、X、Facebook 等の SNS でも情報配信中です。ご利用ください。朝日のハイライト、イベントは市民消防広場。10月11日に市民祭と同時開催した市民消防広場。多くの親子連れで賑わい、放水やはしご車の試乗など、様々な体験を楽しんでいました。市民祭の様子はフォトレポートで紹介しています。紙面の写真は、消防の方と一緒に笑顔の女の子が、勢いよく水の出る筒を支えている放水の様子です。朝日のハイライトでした。
特集、市政55周年。終わり朝日市政55周年事業のロゴがついています。ID は48360。本市は県内27番目の市として、1970年12月1日に市政施行し、今年で55周年を迎えます。名古屋市に隣接する住宅都市として発展し、現在は目指す町の未来像を幸せ紡ぐ笑顔あふれる終わり朝日とし、歩み続けています。金剛では節目を迎えるにあたり、これまでの軌跡をたどるとともに、15年ぶりにオーストラリアの生徒らを招待した市政55周年記念フレンドシップ事業を紹介します。まずは数字で見る今と昔。市政施行日の1970年昭和45年12月1日の人口は 34,253人でしたが、2025年令和7年4月1日には83,606人になりました。道路の総延長は、昭和45年は123,586メートルが、2024年令和6年3月31日には359,998メートルに。上水道の普及率が昭和45年では 96.5% だったのが、令和7年4月1日現在では 100% になっています。では、ここからは、紙面に散りばめられた当時の写真とともに、年表に沿って振り返っていきます。1970年12月、終わり朝日市誕生。初代市長に松原定治氏。市政施行当時は、ノスタルジックな雰囲気漂う昭和の後期。田園風景も多く広がっていました。紙面には、三号商店街付近の瀬戸街道、終わり朝日駅の北側に広がる田園風景、懐かしい木造の三号駅など、市政施行当時の 街の風景3枚の白黒写真が載っています。1971年3月尾張旭日志士発刊、歴史や自然、文化など様々な事柄をまとめました。1972年4月消防署設置、庁舎完成、市役所内から引っ越して独立、新庁舎で消防本部消防署として新たに稼働。1974年10月尾張旭日音頭発表。尾張旭日は住みよいいよい、さあさあいりゃせ、どどんと踊ろうと、今も夏の風物詩の場面に欠かせない音楽です。1978年1月総合体育館オープン。1979年7月市民プールオープン。1980年4月保養センター尾張旭日園オープン。1981年4月図書館オープン。同年10月文化会館オープン。1982年2月朝日平和墓苑完成。1983年8月全国高校総体フェンシング開催。全国から約500人の選手が総合体育館に集合、一瞬の攻防が光る熱戦が繰り広げられました。片手に剣を持ち向かい合って立つ独特のスタイルで繰り広げられた競技の様子が白黒写真で残っています。1984年9月中央公民館オープン。1985年12月2代目市長に浅見正富氏。1990年3月市イメージソングマイシティふるさと完成。同年4月東部市民センターオープン。1992年4月スカイワード朝日オープン。小中学校鼓笛隊の演奏でこけら落としが行われました。スカイワード朝日は青少年が大空に向かってたくましく羽ばたくことを願い名付けられました。紙面の写真は屋上8階に天体観測室を備えた本館と、標高130メートルの高さから御嶽山や名古屋港を望むことができる展望台のあるシンボルタワーを南側のイベント広場から見上げた白黒写真です。1994年10月国体馬術競技会開催。愛知県森林公園の乗馬施設を会場として国体の馬術競技を担当しました。1995年12月、名鉄瀬戸線印旛駅完成。市内4つ目の駅となりました。1997年9月渋川福祉センターオープン。1999年4月道壇亭オープン。2001年10月保健福祉センター完成。同年12月3代目市長に谷口浩二氏。2004年4月シンボルロード全線開通。名鉄尾張旭日駅から今池までの市の中心を通る道が開通。景観にも配慮した歩きたくなる道は市民の健康を陰ながら支えています。全長1キロメートルほどの整えられた幅広の歩道には時計塔や一休みのベンチもあり、車道側に植えられた木々がまだ若々しい当時の写真が載っています。この頃からは写真もカラーで残っています。2004年6月 WHO 健康都市連合へ加盟。健康都市連合は2003年に WHO 世界保健機関の呼びかけで設立された国際的なネットワークで、当初は全国で4市のみ加盟し、尾張旭日市は2005年の日本支部発足時には発起人として尽力しました。2004年8月健康都市宣言、健康の日を制定。 WHO が定めた世界保健デーと同じくする4月7日とは別に、尾張旭日市健康の日として4月29日を制定しました。 2004年12月、市イメージキャラクターアサピー誕生。募集によって誕生したキャラクターデザインと、投票で決まったアサピーの名称が幅広く市民に愛され親しまれています。2008年4月、市営バスアサピー号本格運行を開始。同4月、新池交流館フラットオープン。2008年5月、道壇亭が国の登録有形文化財に登録。建物の母屋部分が近代数寄屋建築の高例として登録されています。秋色の道壇ツツジが建物を縁取るような構図の写真が載っています。2010年9月、新学校給食センター稼働。2012年3月、4代目市長に水野義則氏。同年12月、瀬戸終わり朝日消防指令センター運用開始。ただし、2025年度から名古屋市防災指令センターにて指令業務を共同運用することとなり、2024年度末で瀬戸朝日のセンターは閉鎖となりました。2013年11月、おいしい紅茶の店、店舗数日本一に認定。当然ながら、市内、県内でも一番です。2011年11月に初めて人口比で日本一に認定され、2013年から3年連続で店舗数でも日本一になりました。2018年4月、情報発信拠点、終わり朝日町案内オープン。終わり朝日駅北側のグリーンシティビル1階にて、スポットやグルメ、情報発信、商工会の特産推奨品販売など、市の PR を担います。2019年2月、5代目市長に森和美氏。2019年6月、第70回全国植樹祭が森林公園で開催。天皇皇后両陛下のご臨席を賜り、県内外から多くの参加者を迎えて開催されました。森林公園広芝生の緑鮮やかな斜面に据えられた会場ベンチには、緑の帽子をかぶった参加者たちが着席し、正面中央で行われる行事の進行を見守っている写真が載っています。2021年2月、魅力商品開発プロジェクト、朝日色第1弾実施。同年6月、地域消防防災施設、本丸運用開始。同年11月、第9回健康都市連合国際大会で計4賞受賞。2023年2月、6代目市長に柴田博氏。2023年10月、総合防災訓練で初めてペット同行避難訓練実施。2024年2月、市ふるさと大使制度を創設。初代ふるさと大使にダパンプのトムさんを移植。同年3月、霞ヶ丘線全線開通。22年かけて念願の全線開通。日常の利便性向上だけでなく、災害時の通行も支え、終わり朝日の安全安心に貢献しています。開通した道路を背に、横並びに立つ市長をはじめ5人が、まさに今、テープカットをしようとする晴れやかな場面の写真です。同年4月、第6次総合計画スタート。同年11月、おいしい紅茶の店、実店舗数日本一、さらに、人口1人当たりの店舗数14年連続日本一に認定。14年連続人口比日本一と9年ぶりに実店舗数日本一となり、真の紅茶の街をアピール。同年12月、アサピー20周年お誕生日会開催。12月1日日曜日に開催されたお誕生日会には、小牧市のキャラクター、小牧山と瀬戸市の瀬戸ちゃんも駆けつけてお祝いしてくれました。2025年10月、 市政55周年記念市民祭開催。年間で最も多くの来場者でにぎわう一大イベント。10年ぶりに各地区の棒の手、馬の塔、鉄砲隊が一堂に会する警護が行われ、市民祭をより一層盛り上げました。胸の赤い風切りが黒い衣装に映える棒の手衣装の隊列が、陣笠に鉄砲を担いで城山街道を行進している写真が載っています。そして、2025年12月1日、尾張旭日市は市政55周年を迎えます。以上、尾張旭日市誕生からの主な年表でした。続いて、フレンドシップオーストラリア・ジャパン。移動時間およそ15時間、直線距離にして約8400km。やっぱり直接会って話したい。フレンドシップ事業15年ぶりにオーストラリアの生徒と先生を招待。ウィットルーシーセカンダリーカレッジ、尾張旭日ジュニアハイスクール。本市では国際的な視野に立って主体的に行動できる人材育成を目的に、平成11年度から中学生が毎年夏休みにオーストラリアを訪問し、現地で様々な体験や文化などに触れる海外研修を実施しています。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和5年度までは現地訪問の中止を余儀なくされ、オンラインによる画面越しの交流などを続けてきました。そして市政55周年の節目である今年度は、15年ぶりに海外研修の受け入れ校として、長年交流を続けてきたオーストラリア・ビクトリア州にあるウィットルーシーセカンダリーカレッジの生徒と先生20人を9月17日から9月20日の4日間本市に招待しました。本市の中学生が中心となり、関係団体の協力を得ながら様々なイベントを通して交流を図りました。紙面には青と黄色が鮮やかな四角い校章と、白地に青い文字でウィットルーシーセカンダリーカレッジと記した校名板と、男子生徒が大きな機械を使っている教室の様子の2枚の写真、そして15年前に来訪のオーストラリアの生徒が書道とお茶席を体験している思い出写真2枚が紹介されています。この後は、今回招待したオーストラリアの生徒たちとの交流の様子を、散りばめられた多くの写真とともに、4日間のタイムスケジュールに沿って紹介していきます。Day 1 1日目 Welcome Ceremony From Australia to 尾張旭日New Friends, Big Smile, and Memories to Last. オーストラリアから尾張旭日へ。新しい友達、笑顔、そして一生の思い出。2025年9月17日、1日目のタイムスケジュールは、14時45分、市役所正面玄関でお出迎え。15時ちょうど、市役所庁舎内案内。15時10分、歓談、市の紹介など。16時ちょうど、スカイワード朝日で、ウェルカムセレモニー。市ふるさと大使、岡野兄弟の演奏。代表挨拶、プレゼント交換。訪日団紹介、記念撮影。オリエンテーション。写真には、バスから降り立ったのは、生徒17人と引率の3人の先生。やや緊張気味な生徒たち。まずは歓迎挨拶のプレゼントに、市教育委員会から将棋の駒や北斎の赤富士を染めた布、写真立てなどを渡しました。セレモニー会場では、ふるさと大使岡野兄弟の三味線の演奏で和み、プレゼント交換では、尾張旭日市からは陶製の狛犬を、ウィットルーシーからはオーストラリアに生息する笑いカワセミが描かれた40センチメートル四方の額が贈られました。その絵を手にして笑顔の市長や両国の代表の中学生が緊張しながらマイクに向かう姿、集合写真などが載っています。 Day 2 2日目市内三中学校に体験入学 Welcome to school. Welcome to friendship. 学校へようこそ。ようこそ友情。2025年9月18日2日目のタイムスケジュールは9時中学校体験入学。まず西中学校英語体育。11時東中学校体育国語音楽給食清掃。13時25分朝日中学校 LT 学級活動と英語。各中学校では日本式授業の体験を。体育授業のマットを自分たちで運んだり、体育館の床で体育座り。トレーで各メニューを順に受け取る給食にはグーサインも出ました。そして放課後の自分たちで校舎の掃除。逆に英語の授業はオーストラリアの先生が担当。ハイタッチやグータッチ、自撮り写真を撮るグループも多く、とにかく笑顔あふれる2日目の写真たちです。この経験がグローバルな力につながる。Day 3、3日目、交流体験。言語の壁を越え深まる交流。Global Friends, Local Memories. Australia meets 終わり朝日。世界の友人、地元の思い出。オーストラリアと終わり朝日が出会う。2025年9月19日、3日目のタイムスケジュールは、9時、バディと対面。10時、トヨタ博物館、施設内見学。11時45分、愛知県陶磁美術館、作陶体験。15時、e スポーツ体験。バディと組んでの行動で、トヨタ博物館の車の数に共に圧倒され、作陶体験ではうまくできた器を見せ合い、お弁当の割り箸の割り方を教えたり、e スポーツではバディと息を合わせて勝利を喜び合ったり、悔しがったりと盛り上がっている様子。この日の写真も笑顔がいっぱいです。Day 4、4日目、日本文化体験、さよならセレモニー。World apart, hearts close. 世界は離れても心は近い。2025年9月20日、最終日のタイムスケジュールは、9時30分、特別体験、日本文化体験、伝承遊び、けん玉、百人一首、折り紙など。11時、さよならセレモニー、ムニ流の棒の手披露、両国パフォーマンス、立食パーティー、在踊り披露、盆踊り披露と体験、思い出映像上映。12時30分、代表挨拶、記念撮影。13時10分、お見送り。折り紙を一緒に折ったり、百人一首は坊主めくりをしているのかな。綺麗な手まりも展示され、終わり朝日市の伝統芸能、棒の手や在踊りの演技を披露。浴衣を着て、舞扇や和傘でポーズ。盆踊りも体験しました。逆に、オーストラリアの手遊びを教えてもらったりと楽しい時間を過ごし、最後はセレモニー参加者全員、総勢100人余りで、日の丸とオーストラリアの国旗を広げて集合写真に収まりました。そして、握手やハグしたりと、別れを惜しみつつ、笑顔で手を振ってお見送りしました。様々な価値や多様性を育む生徒らの交流は、これからも続いていく。My friend forever. 我が友よ、永遠に。以上、4日間のたくさんの笑顔の写真が散りばめられたフレンドシップ事業のレポートでした。
ピックアップニュース。ピックアップ01。市役所の開庁時間を変更します。ID46674。政策立案、情報共有などの時間を確保し、 より質の高い行政サービスの提供につなげるための業務改善や働きやすい環境を構築し、優秀な人材の確保とその定着を図る働き方改革を目的に、次の通り会長時間を変更します。変更前は8時30分から17時15分ですが、変更後第1段階令和8年1月13日火曜日から9月30日水曜日まで9時から17時までとします。第2段階の令和8年10月1日木曜日からは9時から16時までとします。電話応対も原則会長時間に合わせた運用とします。対象施設は市役所本庁舎と保健福祉センターで、公民館、総合体育館、図書館などは除きます。この背景は恒常的な時間外勤務の発生、朝夕の来庁者は限定的、来庁不要な手続きを実施、来庁不要なサービスもご利用ください。証明書等コンビニ交付サービスは ID1747、 オンライン申請は紙面の特設サイトから。期待する効果は時間外勤務の削減、会長時間の変更をきっかけに全庁的に時間外勤務の削減に取り組みます。短縮時間を活用した業務改善、短縮により生み出された時間を活用し、デジタル化による事務の効率化などの業務改善に取り組みます。問い合わせ先は企画課、電話 76-8105、 ピックアップ02、予防救急を始めましょう。 ID2600、 救急車で搬送されるような病気や怪我の中には、日常のちょっとした心がけで防げるものがあります。病気や怪我に対して意識して行動することを予防救急と言います。まず窒息。窒息は食べ物や異物が気道に詰まり呼吸ができなくなり、非常に危険な状態となります。また救急件数は高齢者や乳幼児に多く発生しています。年末年始になり、お餅などを食べる機会も増えてくるため、窒息しないための予防をしっかりしましょう。予防のポイントは、食べ物は食べやすいサイズに小さく切り、よく噛んで食べる。球体の食品は4等分にしましょう。食べるときは姿勢を良くして食べることに集中させる。食べ物は一度にたくさん口の中に入れない。年齢別発生率、高齢者 77%、 乳幼児 14%、 その他 9%。 高齢者は噛み砕く力の低下、歯の欠損、飲み込む力が弱くなることがあるため、注意が必要です。乳幼児は歯が生え揃っていない、食事に集中しない、泣くことで誤って吸い込んでしまうため、注意が必要です。ヒートショック、これは急激な寒暖差に身がさらされることにより、血圧が激しく上下し、心臓や脳、血管に負担がかかり、健康被害を引き起こす状態を言います。特に冬は寒暖差の影響から、お風呂場やトイレなどでの発生が多く、命に関わることもあります。予防のポイント、入浴前に脱衣所や浴室を温めましょう。湯温は41度以下、湯に浸かる時間は10分までを目安にしましょう。浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。食後すぐの入浴や飲酒後、医薬品服用後の入浴は避けましょう。問い合わせ先は消防署、電話 53-2410、 ピックアップ03、保育施設で働きたい方へ 保育園見学ツアー ID 46119、市内公立保育園で行事の見学、給食試食会、現役保育士との懇談会などを行う見学ツアーを実施します。保育の現場を見てみませんか。12月3日火曜日9時30分から12時30分は本地ヶ原保育園。2、3月3日火曜日9時30分から12時30分は川南保育園。いずれも定員は10人程度、先着順です。対象者は保育士資格を持ち、保育施設で働きたい方、または保育士などを目指す学生。費用は280円、給食費です。申し込み方法は、12月1日月曜日から1月9日金曜日までに、ホームページか紙面の二次元コードで。詳しくはホームページで。なお、グループでの参加を希望する場合は、先ほどの日程以外でも実施できます。問い合わせ先は、子ども未来課、電話 76-8148。ピックアップ04。12月11日から12月20日は、年末の安全なまちづくり市民運動。ID 22486。年末は何かと慌ただしく、その隙を狙った犯罪も多発します。犯罪被害に遭わないよう、日頃から対策を心がけましょう。防犯のポイント。特殊詐欺、 SNS 型投資ロマンス詐欺、これらの防犯対策は、被害防止機能付き電話機を設置する、必ず儲かるという言葉を信用しない、侵入等には戸締まりを徹底し補助錠を活用する、センサーライトや防犯カメラなどの防犯設備を活用する、自動車等はナンバープレートのネジを盗難防止ネジに交換する、ハンドル固定、車輪止めなどを活用する、各種防犯パトロールにご協力を、市や地域の自主防犯活動を行うパトロール隊が青色回転灯パトロールなどを実施しています。また年末に向け、各町内会などで様々な形で防犯パトロールを実施予定です。犯罪のないまちづくりは、地域住民、警察、行政の協力が不可欠です。問い合わせ先は、市民活動課、電話 76-8128。 ピックアップ05、愛知万博20周年記念第18回愛知県市町村対抗駅伝競争大会。ID 13500。選考記録会などで選ばれた代表選手が 30.2km の9区間をタスキでつなぎます。ぜひ応援してください。当日はテレビで放送の予定です。時は12月6日土曜日12時30分スタート。ところは愛・地球博記念公園、森コロパークです。代表選手を継承略でお伝えします。小学生男子、村木源、長尾朝日。小学生女子、山内直、乾直。中学生男子、東中川海人、新坂栄太。中学生女子、多藤愛理、佐藤真中。ジュニア男子、三浦雄二郎、山本雄生。ジュニア女子、佐藤美優、白木明日美。一般男子、有地翔、市宮喜助。一般女子、河内屋里子、後藤陽子。40歳以上、服部篤彦、西岡優也です。以上、問い合わせ先は、健康都市スポーツ課、電話 76-8183。 ピックアップ06、 クリーンシティ推進運動入賞作品展示 ID36304 クリーンシティ推進運動事業の一環として次世代を担う子どもたちの環境美化意識と市民への啓発を図るため市内在住の小学生を対象にポスター・標語を募集し各8点が入賞作品に選ばれました。12月15日月曜日から1月16日金曜日まで市役所ロビーに展示されます。最終日は16時までです。ポスター部門市長賞は渋川小学校6年生近藤ゆずさん、兵庫部門市長賞は朝日小学校6年勝木日向さん、ゴミゼロで自慢したいな私の町。以上、問い合わせ先は環境課電話 76-8135。
今月のトピックス、年末年始のお知らせ。公共施設などの閉庁・休館日に、市役所・保健福祉センター・各子育て支援センター・尾張朝日町案内は、12月27日土曜日から1月4日日曜日まで休業。業務始業は1月5日から。各児童館、12月28日日曜日から休業。始業は1月5日月曜日から。図書館、12月28日日曜日から1月5日月曜日まで休館。新池交流館フラット、多世代交流館生き生き、東武市民センター、渋川福祉センター、スカイワード朝日、朝日城、各ふれあい会館、城山コミュニティセンター、各老人憩いの家、各公民館。12月28日まで開館、ただし受付は17時まで。業務始業は1月4日日曜日から。スポーツ施設、道壇亭リサイクル広場くるくる、12月29日月曜日から1月3日土曜日まで休業。なお、スポーツ施設の業務は12月28日日曜日17時までで、始業は1月4日日曜日の9時から。文化会館、12月29日月曜日から1月3日土曜日までと、1月5日月曜日は休館、1月4日日曜日は開館です。戸籍の届け出、出生、死亡、婚姻など、年末年始中も南庁舎東玄関横市役所宿直室で受け付けます。住民票の写し及び印鑑登録証明書のコンビニ交付サービス、12月27日土曜日から1月5日月曜日まで業務停止。瀬戸朝日休日急病診療所、瀬戸市西長根町、12月27日土曜日、12月29日月曜日、1月5日月曜日は休業。なお、可能な方は事前に問診票を記入しお持ちください。問診票は瀬戸朝日休日急病診療所ホームページで。市営バス朝ピー号、12月31日日曜日、1月1日2日運休、12月29日月曜日、30日日曜日、1月3日土曜日は土曜日日曜祝日ダイヤで試験的に運行します。12月29日月曜日、12月30日火曜日は施設休園のため、東ルート森林公園停留所では発着しません。運行時にアンケート調査を実施しますのでご協力ください。続いて図書館業務、 ID27250、 年末年始の休館に伴い、12月14日日曜日から12月27日土曜日は貸出点数を15点までとし、貸出期間を約3週間とします。休館中の図書返却は、玄関横のブックポストをご利用ください。地区公民館などへの返却はできません。視聴覚資料、 他館から借りた本は開館後に返却してください。問い合わせ先、図書館、電話 54-5544。 年末年始の火災予防 ID2560。 年末年始は何かと慌ただしく注力が散漫になりがちです。火の取り扱いには十分注意してください。この時期は家を空けることが多く、不審火、放火にも注意が必要です。住宅の放火対策を行い、放火をされない、させない環境を作り、大切な命と財産を守りましょう。問い合わせ先、消防本部予防課、電話 51-0379。 消防団年末夜警。消防団が地域の防火巡視を行います。防火巡視中は赤色灯の点灯や警鐘を鳴らして走行し、火災予防の警戒強化に努めます。期間は12月27日土曜日から12月30日火曜日の20時から22時30分。問い合わせ先、消防総務課、電話 51-0861。 ゴミに関する業務案内。燃えるゴミ収集地区の月曜日コース、木曜日コースは年末12月29日月曜日まで、年始は1月5日月曜日から。収集地区の火曜日、金曜日コースは年末は12月30日火曜日まで、年始は1月6日火曜日から。年末は通常より早い時間に燃えるゴミの収集に回ります。収集日の8時までに出してください。多くのゴミが出ることが予想されるため、計画的に出してください。紙面では収集地区をピンクとブルーで示しています。リサイクル広場くるくる ID32973。 朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。年末は12月28日日曜日16時まで、年始は1月4日日曜日9時から。燃えるゴミ、燃えないゴミ、粗大ゴミは持ち込めません。混雑するため12月19日金曜日までの搬入にご協力を。問い合わせ先、電話 76-8135。 粗大ゴミ予約受付 ID32958。 年末12月26日金曜日19時まで、年始は1月5日月曜日9時から。なお、インターネット予約は12月27日土曜日から1月4日日曜日も仮受付できます。本受付は1月5日月曜日以降です。インターネット予約はホームページトップのオンライン手続きポータルサイト内粗大ごみ回収予約から。問い合わせ先、電話 52-4893。 春岡センターへの持ち込み、 50kg まで1000円、 50kg を超える場合は 10kg あたり200円加算です。 ID32972。 年末は12月26日金曜日16時まで、年始は1月5日月曜日8時30分から。春岡センターへの持ち込める区分は、燃えるゴミ、燃えないゴミ、粗大ゴミです。土曜日、日曜日、祝日は休業です。混雑するため、12月19日金曜日までの搬入にご協力を。モバイルバッテリーやリチウムイオン電池など、発火性のあるゴミの混入により、火災が多発しています。春岡センターには持ち込まないでください。本人とその同居の家族のゴミのみ持ち込みできます。確認のため免許証などを提示してください。問い合わせ先、電話 54-1643。 燃えないゴミ資源ゴミ。収集日はゴミ出しカレンダー ID2277 やゴミ出しアプリ ID2265 でご確認を。1月は通常の収集日と異なる地域が多いので注意してください。大掃除で出たゴミは分別しましょう。小型家電 ID32961。 資源ゴミとしてリサイクル広場くるくる、公共施設の回収ボックスでの回収にご協力を。発火性危険物 ID 32968、燃えないゴミ、燃えるゴミでは出せません。発火性危険物の日に資源ゴミ集積所に排出するか、公共施設のボックス缶およびリサイクル広場くるくるに排出を。家電4品目、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、ID 2753、市では回収しません。購入した小売店や指定引き取り場所、廃家電引き取り協力店へ依頼してください。国の認定業者、リネットジャパンリサイクル株式会社と連携した宅配便などによる自宅回収も実施。紙面にはパソコンを含むと無料になる小型家電の回収及び家電4品目の自宅回収についての二次元コードが掲載されています。ゴミに関する業務案内についての問い合わせ先、環境事業センター電話 52-8000 および環境課電話 76-8135。 市の人事行政運営などの状況、ID 3581。市では人事行政運営などの状況について公平性や透明性を高めるため、条例に基づき職員の給与、勤務条件、研修などの状況を公表します。詳細はホームページで。1. 職員の任免及び職員数。令和6年4月1日現在644人、令和6年度退職者数26人、令和6年度採用者数33人。職員数は一般職に属する職員数、退職者数は定年、早期、自己都合などにより退職した職員数、採用者数は試験により採用した職員数です。2. 育児休業等取得者数、令和6年度。育児休業取得者、男性11人、女性16人、合計27人。部分休業取得者、男性1人、女性10人、計11人。育児短時間勤務取得者、男性1人、女性4人、計5人。3. 職員の給与の状況。職員給与費の状況。職員数、暫定再任用短時間勤務職員1人を含み、総数614人。給与費。内訳は、給料21億5966万円。職員手当4億8025万円、期末勤勉手当9億1426万円、給与費合計で35億5417万円、一人当たりの給与費は579万円。普通会計とは本市の場合、一般会計と土地取得及び朝日平和墓苑事業の各特別会計を合わせたもの。職員手当には退職手当を含まない。給与費は当初予算に計上された額。金額は表示単位未満を四捨五入しているため、合計などと一致しない場合があります。一般行政職の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額。令和6年4月1日現在、平均年齢 41.0 歳、平均給料月額32万1700円、平均給与月額39万9634円。平均給料月額とは職員の基本給の平均。平均給与月額とは給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当などの諸手当の額を合計したもの。期末手当、勤勉手当、令和6年度。尾張旭市市、期末手当 2.5 ヶ月分。再任用職員にかかる支給割合 1.4 ヶ月分。勤勉手当 2.1 ヶ月分。再任用職員にかかる支給割合 1.0 ヶ月分、国も同じです。退職手当、令和6年4月1日現在、 尾張旭市、勤続20年、自己都合、19.6695ヶ月分、干渉定年、24.586875ヶ月分、勤続25年、自己都合、28.0395ヶ月分、干渉定年、33.27075ヶ月分、勤続35年、自己都合、39.7575ヶ月分、干渉定年、47.709ヶ月分、最高限度額、自己都合、47.709ヶ月分、干渉定年、47.709ヶ月分、国も同じです。4. 職員の分限及び懲戒処分の状況、令和6年度。心身の故障、勤務実績不良、適格性欠如などの分限処分、休職10人、免職、公認、降級、ゼロ。一般含む、コンピューター利用、公金、私有物品、または私有財産取扱い。公務外飛行、飲酒運転、交通事故、交通法規違反、監督責任などの懲戒処分、免職ゼロ、停職1人、減給及び戒告ゼロ。以上、市の人事行政運営などの状況についての問い合わせ先、人事課電話 76-8102。市非常勤職員、会計年度任用職員の募集、ID 3383。令和8年4月から任用する非常勤職員を募集します。主な職種です。職種、職務内容、資格などの要件の順にお伝えします。事務員、職務内容、窓口業務、事務補助など、資格などの要件、なし。事務員障害者、窓口業務、事務補助など、資格などの要件あり。納税促進員、納税の勧奨に関する事務など、資格などの要件あり。保育士、保育園での保育業務、資格などの要件あり。調理員、保育園の給食の調理、資格などの要件なし。児童クラブ指導員、留守家庭児童の放課後保育など、資格などの要件あり。交通指導員、児童の交通安全指導業務、資格などの要件なし。申し込みは12月25日木曜日までに、任用申込書を直接。資格が必要な職種は、資格者証などの写しも。他の職種などの詳細は、ホームページでご確認ください。申し込み及び問い合わせ先、人事課、電話 76-8102。多様な視点で考える男女共同参画講座。こちらは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。避難所生活や働き方に焦点を当てた男女共同参画講座を開催します。1. 男女で共に考えるもしもの時。ID 48320。内容は多様な視点で避難所生活をイメージトレーニング。時12月20日土曜日10時から12時。2. 働く男女のための壁克服講座。ID 48321。内容、年収の壁を越えて多様な働き方を実現しよう。時12月20日土曜日13時30分から15時。いずれもところは中央公民館209会議室。対象者、先着です。市内在住の方を優先。各30人。申し込みは12月1日月曜日から12月18日木曜日に電話か紙面の二次元コードで。託児の申し込みは12月11日木曜日まで。生後3ヶ月以上の未就学児6人です。申し込み及び問い合わせ先、多様性推進課電話 76-8125。 輪島市派遣職員レポートボリューム4 ID36386 令和7年10月1日から被災地支援のため本市職員を再び石川県輪島市役所に派遣し公費解体業務に従事しています。公費解体業務とは被災家屋などについて二次災害の防止と被災者の負担軽減を図り生活再建支援につなげるため輪島市が所有者に代わって解体・撤去などを実施するものです。派遣職員から現地の様子などをお知らせします。派遣職員の成瀬さん。輪島市は公費による家屋解体が申請数の約9割まで完了している状況です。市内では崩れた家屋などはなくなり更地になっているところが多いと感じます。しかし道路の損傷などで重機が入れず解体作業が思うように進まない場所も一部残っています。また市内の至るところで復旧工事による交通規制が行われており市全体の復旧が完了するまでにはまだ時間がかかるような印象を受けました。先日解体家屋の瓦礫が集まる仮置き場を見学する機会がありました。瓦礫は事業者により丁寧に分別された後県外の処理場へ運ばれていくそうです。このほか地震で隆起した漁港の再建調査や昨年の能登豪雨で崩落した斜面の復旧工事なども進められています。毎日能登方面には多くの支援事業者の車両が集まっています。県外ナンバーの車両とすれ違うたびにありがとう、頑張ろうと励みになります。紙面には派遣職員の成瀬さん、解体家屋の瓦礫仮置き場、そして地震によって隆起した漁港の写真が掲載されています。輪島市派遣職員レポートについての問い合わせ先、広報戦略課、電話 76-8106。
終わり朝日園ご案内。生産量日本一、信州味噌。長野県は味噌の生産量が日本一で全国の約半分を占めています。味噌は必須アミノ酸を多く含む発酵食品で健康に良いとされています。信州のきれいな空気、冷涼な気候、きれいな水が信州味噌のうまさの源。お土産にぜひどうぞ。製造直販店、朝市、産直などでオリジナルの販売があります。詳細はフロントでお尋ねください。宿泊料金の割引、中学生以上、宿泊料金2名1室和室スタンダードコース1泊2食9350円から、中学生以上の市民は1000円引き、60歳以上または障害などのある市民は1500円引き、市内事業所在勤の方とその被扶養者は500円引きです。無料送迎バス運行カレンダー。ダイヤは2通りあります。ダイヤ A は、行き、尾張旭市役所正面玄関13時発。帰り、尾張旭園10時発。ダイヤ B は、行き、尾張旭市役所正面玄関15時10分発。帰り、尾張旭園12時50分発です。いずれも所要時間は約2時間。次に運行日とダイヤをお知らせします。12月1日月曜日、ダイヤ A、 2日火曜日、ダイヤ A、 3日水曜日から8日月曜日は尾張旭園休館、9日火曜日運行なし、10日水曜日ダイヤ A、 11日木曜日ダイヤ A、 12日金曜日ダイヤ A、13日土曜日ダイヤ A、 14日日曜日ダイヤ B、 15日月曜日ダイヤ A、 16日火曜日運行なし、17日水曜日ダイヤ A、 18日木曜日ダイヤ A、 19日金曜日ダイヤ A、 20日土曜日ダイヤ A、21日日曜日ダイヤ B、 22日月曜日ダイヤ A、 23日火曜日と24日水曜日は休館、25日木曜日ダイヤ A、 26日金曜日ダイヤ A、 27日土曜日ダイヤ A、 28日日曜日ダイヤ B、29日月曜日運行なし、30日火曜日運行なし、31日水曜日運行なし。1月1日木曜日運行なし、2日金曜日運行なし、3日土曜日運行なし、4日日曜日から6日火曜日は休館、7日水曜日ダイヤ A、 8日木曜日ダイヤ A、 9日金曜日ダイヤ A、 10日土曜日ダイヤ A、11日日曜日運行なし、12日月曜日ダイヤ A、 13日火曜日ダイヤ A、 14日水曜日ダイヤ A、 15日木曜日ダイヤ A、 16日金曜日ダイヤ A、 17日土曜日ダイヤ A、 18日日曜日から23日金曜日は休館。ただし、18日日曜日は帰りのダイヤ B は運行。24日土曜日ダイヤ A、 25日日曜日ダイヤ B、 26日月曜日ダイヤ A、 27日火曜日と28日水曜日は休館。27日火曜日は帰りのダイヤ A 運行。29日木曜日ダイヤ A、 30日金曜日ダイヤ A、 31日土曜日ダイヤ A。 2月1日日曜日から4日水曜日は休館。ただし、1日日曜日は帰りのダイヤ B を運行、5日木曜日ダイヤ A、 6日金曜日ダイヤ A、 7日土曜日ダイヤ A、 8日日曜日ダイヤ B、 9日月曜日ダイヤ A、 10日火曜日ダイヤ A、 11日水曜日と12日木曜日は休館。ただし、11日水曜日は帰りのダイヤ A 運行。13日金曜日ダイヤ A、 14日土曜日ダイヤ A、 15日日曜日ダイヤ B、 16日月曜日ダイヤ A、 17日火曜日と18日水曜日は休館。ただし、17日火曜日は帰りのダイヤ A 運行。19日木曜日運行なし、20日金曜日運行なし、21日土曜日運行なし、22日日曜日運行なし、23日月曜日から25日水曜日は休館。26日木曜日ダイヤ A、 27日金曜日ダイヤ A、 28日土曜日ダイヤ A。 以上、12月、1月、2月の無料送迎バスの運行カレンダーでした。バスを利用する場合は早めにご予約ください。宿泊申し込みは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。 宿泊申し込みおよび問い合わせ先、保養センター尾張旭園、長野県下伊那郡阿智村千里 331-7、 電話番号は 0265-43-3180、 詳細は紙面に掲載の二次元コードからホームページでご確認ください。星からの招待状 ID 2033。秋の星座は南の空高く昇り、土星が明るく輝いています。東の空には冬の星座が昇ってきます。お牛座にはプレアデス星団とヒアデス星団という肉眼で観察できる三階星団があります。プレアデス星団は日本ではスバルの名で親しまれています。清少納言が枕草子で星はスバルと読んだことで有名です。肉眼でも5個から7個の星が見えます。双眼鏡では数十個の星が輝いて見られます。紙面には東の空の冬の大三角、下から右側に大犬座のシリウス、左側に小犬座のプロキオン、三角の頂点にオリオン座のペテルギウスや双子座のポルックス、そばに木星、オリオン座の上にはヒアデス星団、天王星を挟んでプレアデス星団の位置が示されています。また黄色く見える土星、茶色と灰色の縞模様に見える木星のアップの写真や、青色に輝くプレアデス星団、オレンジ色に輝くヒアデス星団の写真が掲載されています。問い合わせ先、生涯学習課、電話 76-8181、またはスカイワード朝日、電話 52-1850。朝ピーの日記帳、市役所の開帳時間が変わります。3コマの漫画になっています。1コマ目、市役所の女性が1月13日火曜日から市役所の開帳時間がこちらに変わりますと言っています。中央には太文字で変更内容、8時30分から17時15分が9時から17時の表示です。朝ピーと男の子が、朝と夕方の時間が少しずつ短くなるんだねと言っています。2コマ目、女性が、時間は短くなりますが、オンライン申請やコンビニ交付サービスなら来庁不要で手続きできます。と言っています。スマホでオンライン申請している様子やコンビニ交付サービスで使用するコピー機のイラストも載っています。3コマ目。これなら自分のペースで手続きできて便利だねと、アサピーと男の子が親指を立てています。なお、保健福祉センターも対象です。また、令和8年10月1日木曜日以降は9時から16時となります。詳細は先ほどのピックアップニュースかホームページでご確認ください。ID 番号は46674。以上、アサピーの日記帳でした。子どもと家族の支えになる子ども子育てだより。費用の記載がないものは無料です。申し込み方法の記載がないものは申し込みはいりません。児童館フェス ID 29284。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業と市政55周年記念事業です。時12月6日土曜日10時から13時。10時から受け付けます。ところは各児童館、対象者は 市内在住の幼児から中学生。幼児は保護者同伴で。各児童館の催しや持ち物など、詳細は児童館だより12月号でご確認ください。ホームページでも閲覧できます。問い合わせ先、各児童館、ファミリーサポートセンター、依頼会員、登録説明会、ID1845、事業内容説明、会員登録、時、1月14日水曜日10時から11時、ところは保健福祉センター2階、対象者は市内在住、在勤、在学で生後3ヶ月から小学6年生の子を養育し、子育ての手助けをしてほしい方。申し込みは1月8日木曜日までに、紙面に掲載の二次元コードから申し込んでください。託児は生後6ヶ月以上の子。なお、6ヶ月未満の子は同室で受講ができます。問い合わせ先、ファミリーサポートセンター、電話 51-5571、子育て支援センターの催し。これは、朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。レッツ産後エクササイズ。旧名は、レッツ産後ケア。ID1853、時1月7日水曜日10時から11時、対象者は市内在住の生後1ヶ月から5ヶ月頃の子と母。申し込み方法は1月4日日曜日までに紙面に掲載の二次元コードから申し込んでください。すくすく子育て講座 ID1850、 2つの講座があります。ところはいずれも保健福祉センター4階。ベビーマッサージ。内容、マッサージ、ママのセルフケア、ママ同士の交流。時、1月16日金曜日10時から11時。対象者は市内在住で生後1ヶ月から8ヶ月の子と保護者。定員は先着30組。申し込み期間は1月13日火曜日まで。紙面に掲載の二次元コードから申し込んでください。乳幼児の救命法。内容、消防職員による乳幼児向けの救命法の実技講習。親子同室での受講ができます。厚生保護助成会による見守りがあります。時、1月29日木曜日10時から11時30分。対象者は市内在住の未就学児の保護者。定員は先着25人。申し込み期間は1月26日月曜日まで。申し込み方法は、紙面に掲載の二次元コードから申し込んでください。就学に向けたお話し会、子どもへの寄り添い方、ID1846。サポートが必要なお子さんの就学先を考えるためのポイントや、就学までの過ごし方などの講話、時、1月23日金曜日13時30分から15時30分。ところはスカイワード朝日6階。対象者は市内在住で令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれの発達に心配がある子の保護者。25人程度。申し込み方法。12月1日月曜日から12月25日木曜日に電話か直接窓口で申し込んでください。なお、原則参加は保護者のみです。お子さんの同伴を希望される場合はご相談ください。問い合わせ先、 子どもの発達センター、電話 53-6103。
生き生きとした日々のためにシニアだより、買い物リハビリテーション ID3120。 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。姿勢改善や歩行を中心とした体操を行った後、店内で買い物を行います。時、毎週火曜日、ただし祝日とお店のお休みの日は除きます。時間は10時から12時です。ところ、リハビリは東武市民センター、買い物はバロー瀬戸西店。対象者、市内在住の65歳以上で、次の1から4すべてに該当する方。1、一人で買い物ができる。2、外出機会が減り、筋力が低下した。3、歩いてスーパーなどに行くのが困難で、送迎に頼っている。4、現在通所サービスを利用していない。定員、先着12人、初めての方を優先します。費用、1回200円、買い物代は持参してください。申し込み、コメディカルフィットネス朝日に電話で、電話番号 76-9447、受付時間は平日8時30分から17時30分です。問い合わせ先、長寿課、電話 76-8143。健やかな毎日をサポートします。健康だより。健康トピックス。適正な飲酒量。皆さんは適正な飲酒量を知っていますか？適正な1日あたりの純アルコール摂取量は 20g までとされ、純アルコール量は 20g で1合と換算されます。具体的にはビールの中瓶 500ml 1本、日本酒 180ml 程度が目安です。飲酒量が増えるほど、癌や高血圧、脳出血などのリスクを高めることにつながります。また、アルコールは依存性が高く、長期に飲酒量が増えることで、身体の健康を害すだけでなく、精神面や人間関係などにも影響を及ぼします。クリスマスや忘年会など、お酒を飲む機会が増える季節です。お酒を飲む際は、節度を守って楽しくを心がけましょう。頭の元気丸、12月から2月、ID1601。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。時、保健福祉センターでみっちりコース。12月8日月曜日、12月24日水曜日、1月16日金曜日、1月26日月曜日、2月12日木曜日、2月25日水曜日、予約が必要です。前半は9時20分から10時20分、後半は10時30分から11時30分です。どちらかを選択してください。ところ、保健福祉センター3階、内容、検査、結果説明、脳トレや講話、対象者、市内在住で要介護・要支援認定を受けていない40歳以上の方。定員、先着前半後半各6人。費用は無料です。申し込みは前日までに電話か直接。なお、おおむね10人以上の団体向けに職員出前講座も実施しています。詳細はお問い合わせください。申し込み及び問い合わせ先、健康課、電話 55-6800。 タニタ健康プログラム教室後期、 ID1628。 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。株式会社タニタヘルスリンク監修のプログラムに基づいた生活習慣、運動、栄養、調理実習、歯科の講義を受講し、ワンランク上の健康づくりを目指します。時、1月20日から2月24日、4月21日、火曜日7回、時間は9時30分から11時30分です。2月10日は13時30分から15時30分です。 所保健福祉センター生き生きホール、定員先着15人、費用600円、調理実習費です。申し込み12月1日月曜日から電話か紙面の二次元コードで。申し込み及び問い合わせ先、健康課電話 55-6800。 おうちで簡単ストレッチ、ボリューム20、準備運動編、ももの前を伸ばすストレッチです。着地の衝撃を吸収する筋肉の状態を良くしてウォーキングを楽しみましょう。1. 右の脇腹を下にして横向きに寝ます。2. 頭の下にクッションなどを置きます。3. 左手で左足の甲を持ち、左足のかかとをお尻に近づけます。10秒から20秒ほど静止します。反対側も同様に行います。ポイント、呼吸を止めないように気をつけてください。監修、名古屋産業大学現代ビジネス学部准教授伊藤理香さん、健康運動指導士、専門領域運動生理学健康と運動ほか。
お知らせコーナー、朝日だより、催し講座のお知らせです。小中学校書写展、中学校美術展、 ID36356、 小学3年生から中学1年生の書写展示、中学2年生と美術部員の作品展示です。時は12月8日月曜日から12月12日金曜日、9時から17時、最終日は15時まで。ところは市役所ロビーです。問い合わせ先は学校教育課、電話 76-8174、地域ふれあい講座、クレイクラフト教室、ID2016。これは、朝日健康マイスター、チャレンジ対象事業です。粘土でお正月飾りを作り、お部屋のインテリアとして仕上げます。時は、12月11日木曜日、10時から12時30分。ところは、瑞宝公民館。対象者は、市内在住、在勤、在学の方を優先します。定員は先着15人。費用は参加費500円プラス、材料費1000円。持ち物は筆記用具。申し込み方法は12月2日火曜日から12月8日月曜日の9時から21時に費用を添えて直接。申し込み及び問い合わせ先は瑞宝公民館。電話 052-773-1466。 市民活動促進助成事業中間報告会&交流会、 ID48403、 朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。交流会テーマ、終わり朝日の幸福度について語り合う。時は12月13日土曜日、9時30分から12時。ところは、渋川福祉センター研修室。定員は先着30人。申し込み方法は、12月11日木曜日までに、電話、ファクス、メール、活動支援、@city.owariasahi.lg.jp、または、紙面の二次元コードか直接。申し込み及び問い合わせ先は、市民活動支援センター、電話 51-2878、ファクス 51-2879、ニュースポーツチャレンジ、ID1928、朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。スポーツ推進委員に教わりながら、ニュースポーツを楽しみます。時とところと実施内容。1、12月14日日曜日、朝日小学校。実施内容は、テニピン、朝ビーチボール。2、1月11日日曜日、渋川小学校では、テニピン、金ボール。3、2月8日日曜日、本地ヶ原小学校では、 テニピン、キンボールです。いずれも体育館で、時間は10時から11時30分。持ち物は体育館シューズ。なお、未就学児は保護者同伴です。問い合わせ先は、健康都市スポーツ課、電話 76-8183。白山林の戦い、伝承地の記念碑などの建立除幕式、ID45503。これは市政55周年記念事業です。本地ヶ原無二流棒の手保存会による演技があります。時は12月14日日曜日11時から、ところは緑町の緑ヶ丘第7ちびっこ広場。なお、車での来場はできません。小雨欠航です。問い合わせ先は、障害学習課、電話 53-1144。献血者が減少しています。献血にご協力を。ID33267。朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。時は、12月17日水曜日、13時30分から16時30分。ところは、市役所ロビー。ただし、問診によりお断りする場合があります。問い合わせ先は、地域福祉課、電話 76-8184。ミニミング企画展、火で温まる、火で照らす。ID48349。火を使う暖房具や照明具の展示です。時は12月18日木曜日から2月3日火曜日9時から17時。ところはスカイワード朝日歴史民族フロア。問い合わせ先は障害学習課電話 53-1144。終わり朝日外国人のための日本語教室 ID18910 朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。入門初級の日本語漢字を学びます。時は1月7日から3月18日水曜日全10回午前の部は10時から11時30分午後の部は19時30分から21時。ところは、中央公民館209会議室。対象者は、市内在住在勤の外国人の方。定員は先着各10人。費用は1000円。初回ご持参ください。申し込み方法は、終わり朝日、外国人のための日本語教室会、村田さんに、メール、日本語.終わり朝日@gmail.com で申し込んでください。なお、午後の部の日本語を継続して教えるボランティアを募集中です。詳細は問い合わせを。問い合わせ先は、多様性推進課、電話 76-8125。令和8年、終わり朝日市、20歳の集い、ID2028。これは市政55周年記念事業です。時は1月11日日曜日13時30分から。ところは文化会館ホール。対象者は平成17年4月2日から18年4月1日生まれの方。なお、今年度から1カ所で開催します。詳細はホームページでご確認ください。問い合わせ先は、障害学習課、電話 76-8181。旬の地元野菜で3切りエコクッキング、ID19554。朝日健康マイスター、チャレンジ対象事業です。食材の使い切り、食事の食べ切り、生ゴミの水切りの3切り運動を学びます。時は1月17日土曜日10時から13時。ところは新池交流館フラット実習室。対象者は市内在住在勤の方、 小学生は保護者同伴です。定員は先着15人。費用は1人300円、小学生は100円。申し込み方法は12月8日月曜日から12月19日金曜日に電話、直接か紙面の二次元コードで。申し込み及び問い合わせ先は環境課電話 76-8135 新春ふるさとカルタ会 ID36458 朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。市の名所や歴史を学ぶことができる尾張朝日ふるさとカルタを使ったカルタ取りです。ジャンボカルタと丸×クイズを行います。時は1月17日土曜日13時30分から。ところは渋川福祉センター楠ホール。対象者は市内在住在勤在学の方。定員は小学生の部は30人、一般中学生以上の部は抽選で6人。申し込み方法は12月1日月曜日から12月15日月曜日に電話、直接の場合は平日8時30分から17時15分に、または紙面の二次元コードで申し込んでください。紙面には広げられたカルタの周りに座り、真剣な表情の参加者の写真が載っています。申し込み及び問い合わせ先は障害学習課電話 53-1144 ボランティアサロン ID48266 朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。中日ホームニュースの編集長から伝わりやすい文章の書き方を学びます。時は1月28日水曜日13時から15時。ところは渋川福祉センター集会室。定員は15人。申し込み方法は1月21日水曜日までに電話か直接。定員に満たない場合は1月22日木曜日から先着順です。申し込み及び問い合わせ先は社会福祉協議会渋川ボランティアセンター、電話 51-5535 消費生活講座 ID2213 朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。福島の今を語る人講演会、生産者から福島県の現状を学び思いを聞きます。時は1月28日水曜日13時30分から15時30分。ところは中央公民館302会議室。対象者は市内在住在勤の方。定員は先着60人。申し込み方法は12月1日月曜日から12月19日金曜日に電話か直接。なお、福島県産の土産品があります。申し込み及び問い合わせ先は、市民活動課、電話 76-8128。農政講座、1日でできる味噌作り、ID26309。朝日健康マイスター、チャレンジ対象事業です。豆麹と米麹を使った味噌作り。仕込んだ味噌は各家庭で熟成。出来上がりは7キログラム程度です。時は1月29日木曜日、2月20日金曜日、2月21日土曜日、9時30分から13時。参加はいずれか1日です。ところは宮浦公民館。対象者は市内在住の方。定員は抽選で各20人。費用は1人2600円。当日ご持参ください。申し込み方法は1月7日水曜日までに紙面の二次元コードかファックスで1、口座名、2、希望日、3、郵便番号、4、住所、 5、氏名、振り仮名、6、電話番号を連絡してください。なお、子供連れでの参加はできません。申し込み及び問い合わせ先は、公園農政課、電話 76-8133、ファクス 52-3339、催し講座のお知らせでした。募集のお知らせです。令和8年4月入学、一般入学試験。時は2月4日水曜日。ところは瀬戸市新東町の公立瀬戸朝日看護専門学校。募集学科は看護学科。就業期間は3年間。出願期間は12月15日月曜日から1月16日金曜日。合格発表は2月13日金曜日です。なお、応募資格、申し込み方法など、詳細は、同校ホームページで、紙面には、公立瀬戸朝日看護専門学校ホームページにつながる二次元コードが載っています。申し込み及び問い合わせ先は、公立瀬戸朝日看護専門学校、電話 85-2220、桜祭りステージ出演団体募集。時は3月28日土曜日、10時から16時。出演時間は1団体25分程度。ただし、準備・撤収時間を含みます。ところは、スカイワード朝日イベントステージ。定員は抽選で8組程度。申し込みは12月20日土曜日、17時まで。申し込み方法詳細はホームページで。氏名には観光協会ホームページにつながる二次元コードが載っています。申し込み及び問い合わせ先は一般社団法人観光協会、電話 52-6500。 計画・素案などへの意見の募集。1、都市計画課。2、公園農政課。3、地域福祉課。4、危機管理課からの意見の募集です。なお、いずれの募集も計画策定の参考とします。個別に回答はしませんが、意見の概要とそれに対する市の考え方はホームページで公表します。詳細はホームページでご確認ください。1、第3次尾張旭市都市計画マスタープラン素案 ID31880。 長期的な視点に基づき土地利用や都市施設の整備方針などを示す都市計画の総合的な指針となる計画です。公表期間は12月8日月曜日から1月6日火曜日。公表場所はホームページ、一部の市内公共施設。意見提出方法。公表期間中に、1、住所、2、氏名、振り仮名、3、意見を記入して、郵送、メール、時計、アットマーク、city.owariasahi.lg.jp か直接。様式は問いません。電話では受け付けません。問い合わせ先は、都市計画課、電話 76-8156。 2、尾張旭市緑の基本計画素案 ID48981。 都市緑地法に基づき都市の緑地の保全及び緑化の推進を総合的かつ計画的に進めるための方針や施策を定めた計画です。公表期間は12月8日月曜日から1月6日火曜日。公表場所はホームページ、一部の市内公共施設。意見提出方法。公表期間中に、1、住所、2、氏名、振り仮名、3、意見を記入して、郵送、メール、公園農政、アットマーク、city.owariasahi.lg.jp か直接。様式は問いません。電話では受け付けません。問い合わせ先は、 公園農政課、電話 76-8161。 3. 尾張旭市地域福祉計画素案 ID38291。 地域福祉を推進するための理念や方向性を示した計画です。公表期間は12月17日水曜日から1月15日木曜日。公表場所はホームページ一部の市内公共施設。意見提出方法は、公表期間中に1、住所、2、氏名振り仮名、3、意見を記入して郵送、メール、福祉、@city.oariasahi.lg.jp か直接。様式は問いません。電話では受け付けません。問い合わせ先は、地域福祉課、電話 76-8184。 4. 尾張旭市国土強靭化地域計画素案 ID40028。 大規模自然災害が起きても機能不全に陥らず強靭な地域を作り上げるため、地域の強靭化についての総合的な指針となる計画です。公表期間は12月24日水曜日から1月22日木曜日。公表場所はホームページ一部の市内公共施設。意見提出方法、公表期間中に1、住所、2、氏名振り仮名、3、意見を記入して郵送、メール、安全安心@city.oariasahi.lg.jp か直接。様式は問いません。電話では受け付けません。問い合わせ先は、危機管理課、電話 76-8109。 以上、計画素案などへの意見の募集でした。フードドライブ事業に食品のご寄付を、朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。時とところ、1、12月8日月曜日から12月12日金曜日8時30分から17時は社会福祉協議会。2、12月8日月曜日から12月14日日曜日9時から16時はリサイクル広場くるくるです。受付可能な食品、米、缶詰、インスタント・レトルト食品、乾物、菓子、調味料、乳児用食品、飲料など、ただし、賞味期限が2月1日日曜日以降のものに限ります。受付できない食品、米を除く開封されている食品、生鮮食品、冷凍・冷蔵品、みりん、料理酒を除くアルコール、瓶詰めです。問い合わせ先は、社会福祉協議会、電話 54-4540。 私有地利活用事業者の募集、 ID48371。 貸付物件、所在地霞ヶ丘町中132番1、他3筆。面積は 1803.30 平方メートル。貸付先選定方法は公募型プロポーザル。なお、食料品、日用品などの日常の購買需要を賄う小売店舗などを出店し、高齢者などの住民の買い物環境の改善及び災害時の一時避難場所として未利用地の有効活用を実現する民間事業者を募集します。貸付物件、最低貸付価格、応募条件、応募者の要件などの詳細は、募集要項、12月1日月曜日から財政課かホームページでご確認ください。問い合わせ先は、財政課、電話 76-8114。 スポーツビジョン、視覚機能測定体験、 ID43876、朝日健康マイスター、 チャレンジ対象事業です。スポーツ選手に必要な動体視力や瞬間視などのスポーツビジョンの講義と、静止視力や心視力などの測定体験などを行います。時は1月5日月曜日、13時から17時。ところはスカイワード朝日、ふれあいホール、くすのきホール。対象者はスポーツパフォーマンスの向上を目指す市内スポーツチーム。定員は抽選で20人。なお、1団体5人から10人まで申し込みできます。申し込み方法は12月1日月曜日から12月12日金曜日に紙面の二次元コードで、詳細はホームページでご確認ください。申し込み及び問い合わせ先は、健康都市スポーツ課、電話 76-8101。募集のお知らせでした。
その他のお知らせ。民生委員、児童委員が決まりました。ID1678。任期満了による一斉改選が12月1日に行われ、本市では主任児童委員18人を含む131人が厚生労働大臣から委嘱されます。あなたの地域の担当委員、民生委員、児童委員はそれぞれ担当する地域が定められています。広報終わり朝日1月号と同時配布予定の民事協だよりでお知らせします。問い合わせ先、地域福祉課、電話 76-8184。12月1日から12月10日、年末の交通安全市民運動、ID22405。年末は夕暮れ時から日没後の時間帯と仕事などからの帰宅時間帯が重なるため、交通事故の危険性が高まります。交通安全に努めましょう。歩行者、明るく目立つ色の衣服や反射材、LED ライトなどを身につける。道路を横断するときは手を挙げる、ハンドアップ運動。自転車、夜間の無灯火走行、傘差しなどの片手運転は絶対にしない。大人も子供もヘルメットを着用。ドライバー、夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームを適宜活用。ながらスマホや飲酒運転は絶対にしない。問い合わせ先、市民活動課、電話 76-8128。愛の一声運動、ID31976。市青少年健全育成推進会議と少年センターでは、地域ぐるみで青少年の健全育成や非行防止を目指した青少年の被害非行防止に取り組む県民運動、冬季に合わせて愛の一声運動を実施します。子どもたちを温かく見守るとともに、危険な遊びをしている子どもがいたら注意する愛の一声をお願いします。時、12月19日金曜日から1月10日土曜日。問い合わせ先、少年センター、電話 76-8129。合格祈願、マンホールカードお守り、ID27191。マンホールの蓋は、落ちない、滑らない、丸く収まると縁起が良いので、これにあやかり作成した合格祈願のお守りを配布し、受験生の皆さんを応援します。配布日時、12月1日月曜日10時から。ところ、終わり朝日町案内。配布枚数、先着300枚、1人1枚です。問い合わせ先、経営政策課、電話、76-8194。12月3日から12月9日は障害者週間。ID36736。障害者の福祉について広く関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化などあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、様々な行事が行われます。 市では12月3日水曜日から12月14日日曜日に図書館に障害に関する図書の特集コーナーを設置します。その他の関連行事など詳細は内閣府ホームページで。問い合わせ先、地域福祉課、電話 76-8142、ファックス 53-8120、水道管の防寒対策を、ID10965、日当たりが悪く風当たりの強い場所では、水道管が凍結する恐れがあります。防寒対策をして、凍結による水道管の破損、漏水などを防ぎましょう。こんな工夫が効果的。水洗中などには毛布などを巻きつけ、ビニールなどをかぶせる。水道管が凍ってしまったら、タオルをかぶせて、その上からぬるま湯をかけて溶かす。漏水 ID2327。家庭で漏水修理が必要な場合や、道路などで水道管の漏水を発見したときは、市観光事業協同組合、電話 54-6232 へ。問い合わせ先、上水道課、電話 76-8170。建設工事、物品の納入などの入札には、資格者登録が必要です。ID48138。令和8年9年度に市が発注する契約にかかる入札への参加を希望する方は、資格者の登録申請をしてください。申し込み方法、1月5日月曜日から2月16日月曜日。システム稼働は平日8時から20時です。詳細はホームページで。問い合わせ先、総務課、電話 76-8110。高天寺のゴミ収集 ID32954。 高天寺も原則ゴミ収集は行いますが、天候や道路状況により収集時間や缶瓶のカゴの配置時間が変更になる場合があります。強風や積雪時のゴミ出しは事故の恐れがあるためご注意ください。詳細はホームページで。問い合わせ先、環境事業センター、電話 52-8000。 歳末助け合い募金にご協力お願いします。時は12月1日月曜日から12月31日水曜日です。社会福祉協議会内共同募金委員会、電話 54-4540。 以上、朝日だよりでした。各施設主催イベント、これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。スカイワード朝日主催イベント。親子でクリスマスバルーン。時、12月14日日曜日、10時から12時。ところ、ひまわりホール A。対象者、小学生以下の子と保護者。定員、先着15組。費用、500円。申し込み方法、12月9日火曜日までに直接。受付時間は9時から21時です。クリスマス夜景紅茶会。夜景と紅茶でクリスマスフォトを撮影しよう。アサピーも登場します。先着50人にイチジク紅茶をプレゼント。レストランにて飲み物の販売あり。時、12月19日金曜日、18時から20時。ところ、展望室。紙面にはイベント案内につながる二次元コードが掲載されています。文化に親しむ創作教室、門松作り。時、12月21日日曜日、9時から13時。ところ、第二展示室、イベント広場。定員、先着30組。申し込み方法、12月20日土曜日までに直接。受付時間は9時から21時です。ご来光を見よう。時、1月1日祝日、6時から9時。日の出予定時刻は7時1分です。定員、先着50人。整理券が必要です。整理券配布、12月13日土曜日から12月19日金曜日に直接、1人2枚まで配布します。 受付時間は9時から21時です。申し込み及び問い合わせ先、スカイワード朝日、電話 52-1850。文化会館主催イベント。これは市政55周年記念事業です。クリスマスロビーコンサート。朝ピー音楽会受賞者3組と特別ゲスト、バイオリン奏者の白木一光さんによるクリスマスコンサートです。時、12月14日日曜日、13時30分から15時。ところ、ホワイエ。なお、小学生以下のお子さんには、数量限定でプチプレゼントがあります。市、ふるさと大使、岡野兄弟コンサート。いにしえと今が溶け合う、唯一無二の音世界。市、ふるさと大使、津軽三味線兄弟ユニットの岡野兄弟によるコンサートです。ゲストは、日か月のピアニスト、徳丸大将さんです。時、2月22日日曜日、14時から、ところ、文化会館ホール、費用、大人1000円、中学生以下無料。申し込み方法、12月2日火曜日、8時30分から直接、10時からチケットピア、P コード 313-091 で、紙面には、文化会館ホームページにつながる二次元コードが掲載されています。申し込み及び問い合わせ先、文化会館、電話 54-8500。総合体育館主催イベント、スポーツ教室、第3期、12月から3月、教室名、親子遊び、0歳、1歳児対象のコアラクラブ、ひよこクラブ、親子リズミック、2歳児、3歳児対象です。火曜日の教室と金曜日の教室があります。総合体育、幼児対象のキンダー、小学1年生から3年生対象のキッズ、子どもの身体能力向上運動、小学1年生から4年生対象です。ジュニア、小学3年生から6年生対象のバドミントン、卓球、硬式テニスがあります。申し込み方法など詳細は紙面の二次元コードで。問い合わせ先、総合体育館、電話 54-2733。
今月のプレゼント、ID30350、アンケートに答えると抽選でプレゼントが当たります。詳細はホームページで。今月は抽選で6名様に蜂蜜柚子紅茶飴をプレゼント。終わり朝日さんのいちじくジャムと蜂蜜、県内産の紅茶を使った和風な味わいの飴です。市観光協会横山さんからのおすすめポイント、終わり朝日の魅力がギュッと詰まった飴です。広報終わり朝日アンケート。1、今月号で良かった内容を教えてください。2、取り上げてほしい内容を教えてください。3、その他広報誌に関するご意見をお聞かせください。応募方法はこの1から3の答え、氏名、振り仮名、住所、電話番号、年齢を記入し、はがき筆着またはメールか紙面の二次元コードで申し込んでください。締め切りは12月15日月曜日です。メールは広報@city.終わり朝日.lg.jp、 郵送先は郵便番号 488-8666、 住所は不要。広報戦略課、当選者の方にはメールなどでお知らせ。プレゼントの受け渡しは終わり朝日町案内で行います。プレゼントは終わり朝日町案内でも販売中、ぜひお試しください。終わり朝日町案内、グリーンシティビル1階、10時から18時、定休日は祝日、休日を除く木曜日です。年末年始の営業の詳細は12ページの今月のトピックスでお伝えしています。柴田市長コラム、そっかに泉あり、ボリューム31、 ID34636、 魅惑の三島美学、世に文豪はあまたあれど生き様も含め、
美学と言わしめる作家は三島由紀夫以外には思い浮かびません。若い方はご存じないでしょうが、昭和45年、彼は民兵組織盾の会隊員とともに陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地現防衛省本省に赴き、東部方面総監を監禁、バルコニーで自衛隊員にクーデターを促す演説の後自決をします。当時世は高度経済成長期の真っ只中、日本を代表する文化人の衝撃的な最後は、中学生だった私には理解不能ながら日本中がざわざわと当惑しているように感じたことを思い出します。当時の私は詩を際しか読んだことがなく、これを機に金閣寺を手に取りました。ただ文章の語句自体が難しい上に、主人公の心理描写も観念的で難解、残念ながら途中でギブアップの情けなさです。事件を受けて三島作品は微妙に社会から敬遠されます。ただ図書館でも普通に閲覧ができ、私は高校時代に再読を試みて、今度は強烈な印象とともに読破、三島文学の美学を確かに感じ取ったぞ的な高揚感、錯覚を得て越に浸っていたことを覚えています。大学時代、酒を酌み交わしながら友人たちと取り留めもなく語り合うとき、皆のリスペクトの対象は太宰でも川端でもなく三島でした。今年は三島の生誕100年です。今も三島の美意識に魅了されたファンは多く、年月を経て文化人やアーティストが自分は影響を受けたと貢献できる時代になりました。三島美学とは何か、日本本来の美という魅力的な幻想を卓越した日本語力で作品に封じ込めた一方で、自らの精神と肉体までも美に昇華させるべく無謀にも試みた不正室の天才の生き様そのものと今は総括しておきます。若き時の夜通しの議論は青春そのものでした。お正月には北条の海を再読してみましょうか。紙面には新潮文庫館の三島由紀夫の著書金閣寺と潮騒の写真が掲載されています。アサピーと仲間たち、ナンバー82、気候で生き生き、気候で心身を整え生き生きとした日々を、今回はサークル気候で生き生きの高村さん、林さん、名倉さん、山田さんにお話を伺いました。気候で生き生きってどんな団体？高村さん、朝に太陽の光を浴びながら音楽に合わせて体を動かすと体内から温まり、とても気持ちがよく元気が出ます。この感覚を皆さんにも感じてほしいとの思いから活動を始めました。気功と太極拳の両方を取り入れた簡単な動きなので、どなたでも簡単にできます。週3回早朝30分実施しているほか、週1回は屋内で瞑想も行っています。活動する中での楽しみやおすすめポイントを教えてください。林さん、同じ時間に活動していても、空の色や雲の形、鳥の鳴き声、木々の様子が日々変化します。そういった小さな変化や季節の移り変わりを感じながら、体中に気を取り込む気持ちよさですね。普段の生活ではなかなか感じることができない、本当に贅沢な時間だと思っています。みんな気持ちよさそうだね。大変なこともあるの？名倉さん、早起きは大変ですが、家族の協力も得ながら弱い自分と戦っています。予定通りに起きて参加できた時は達成感がありますし、何よりも仲間との楽しくてためになる会話に励まされています。山田さん、暑い日や寒い日もありますが、公園に行けば仲間に会えると思うと頑張れますし、公園来た方に声をかけてもらえた時は嬉しく、やりがいを感じます。これからの目標を教えてください。高村さん、仲間と一緒に季節の移り変わりや会話を楽しみながら活動を続けていきたいですね。また運動が苦手な方でもできる簡単な動きなので、まずは 多くの方に活動を知ってもらいたいですね。そして気候を通して生き生きと生きる方が増えてほしいと思います。紙面には3枚の写真が掲載されています。まず公演には高村さんを先頭に気候を楽しむメンバー、2枚目は気持ちよさそうに空に手を広げて仰ぐポーズ、3枚目はインタビューの時の笑顔がこぼれるメンバーの皆さん。気候で生き生き、メンバー募集中。お気軽に問い合わせを。自然を感じながらの早朝気候や瞑想を楽しみ、自分たちの人生を豊かにしつつ、生き生きと生きる方が増えることを願う団体。主な活動、大塚公園での連行、火、木、金曜日の6時半から7時、ただし、当期は8時15分から8時45分、吉岡ふれあい会館での瞑想、水曜日9時から。問い合わせ先、高村さん、電話 51-2878、市民活動支援センター。
終わり朝日、フォトレポート。町の話題をお届けします。ID30839。レポ01、10月11日土曜日、10月12日日曜日、終わり朝日市民祭、サメの熱気と続く伝統、これは市政55周年記念事業です。スカイワード朝日城山公園一帯で行われ、約3万5000人が来場、小学校金管クラブや、交通少年団パレード、ふるさと大使のコラボステージなどが行われました。また、12日には、棒の手、馬の塔、鉄砲隊が一堂に会する警護を開催。10年ぶりの警護を見ようと、朝から多くの方が集まり、迫力ある演技が披露されました。まず中央より上に10月11日土曜日の様子、左上はふるさと大使のコラボのステージ、舞台左に三味線の岡野兄弟、中央にマイクを持ったダッパンプのトモさんと10人程度の揃いのグリーンの T シャツ姿のダンスを披露する様子、城をバックに交通少年団のパレード、逆さバンジーを体験する子ども、小学校金管クラブのパレード、スーパーボールすくい、お絵描きなどの8枚の写真。中央より下は10月12日日曜日の様子では、警護隊のパレード、棒の手の様子3枚、鉄砲隊、馬を左右から手綱を持って歩く人など、7枚の写真が掲載されています。ここに載せられなかった市の出来事も定期的にホームページで発信中。すくすくこんにちは。みんなの笑顔大集合。ID11076。東印旛町中島花ちゃん、1歳。いつもニコニコ笑ってくれて毎日幸せな気持ちをありがとう。これからもたくさん笑って過ごそうね。東印旛町、西場陸くん、10ヶ月。座れるようになったね。ニコニコ笑顔で、これからも元気いっぱい、すくすく育ってね。大好きだよ。北原山町、松村恵麻ちゃん、2歳。自分で作ったバナナケーキ、美味しくできたね。これからも一緒に料理しようね。お子さんの写真を掲載しませんか？対象者は市内在住で、掲載時に小学校入学前のお子さん、兄弟での応募もできます。詳細はホームページで、紙面には応募フォームの二次元コードが掲載されています。今月の朝ちゃん、ID3299、市職員や関係者の皆さんが登場し、イベント、事業の紹介や公共施設の案内など、毎月1日、15日に内容を更新し、
市の旬の話題をお届けします。12月1日からの放送は、そのゴミ発火の危険あり。12月15日からの放送は、新年から芸術に触れる文化会館の催し。放送チャンネルはグリーンシティコム、空豆、地上デジタル12チャンネル。放送時間は7時20分、9時20分、12時20分、14時20分、18時20分、22時20分のいずれも5分間番組です。紙面には YouTube で視聴できる二次元コードが掲載されています。問い合わせ先、広報戦略課、電話 76-8106。 読者の声、発火性危険物の特集記事がとても参考になりました。毎日なんとなく捨てているゴミをちゃんと分別したいと思いました。30代。公共施設の使用料改定の記事。このご時世、運営するだけで赤字になるような状況なので、見直しをするのは必須だし、それを市としても行わざるを得ない状況なのを伝えてくださりありがたいです。50代。お家で簡単ストレッチ、続けていきたいと思います。60代。編集後期、今月の表紙、市政55周年、市政施行当時の写真を掲載しています。現在の面影を残す風景や大きく様変わりした場所など、懐かしさと同時に新鮮さを感じる光景に、尾張旭の長い歴史を改めて実感しました。年表作りでは新たな発見もあり、特に印象的だったのはスカイワード旭の由来。知らなかったという方もいるのではないでしょうか。55という数字は55とも呼べる前向きな数字。これからもさらに発展していく尾張旭に負けじと自分も成長していく一年としたい。一足早い新年の抱負でした。担当 KO。 12月の市民相談、12時から13時と祝日、休日、年末年始はお休みです。相談名、 ID、 時、ところ、問い合わせ先、予約方法の順でお伝えします。経営相談、予約制です。 ID 2200、時1日税務、4日法律、10日労務、17日 IT、 13時30分から16時、ところは商工会館相談室。問い合わせ先、商工会、電話 53-7111、 電話で予約してください。お仕事探し相談、 ID 2208、平日9時から16時30分、ところ、市役所ふるさとハローワーク。問い合わせ先、ふるさとハローワーク、電話 52-1626。 労働相談、予約制です。 ID 2205、18日木曜日、13時から16時、ところ、市役所市民相談室。問い合わせ先、産業課、電話 76-8185。 前日の12時までに電話で予約をしてください。消費生活相談、 ID 20169、月曜日、水曜日、金曜日は9時から12時、火曜日、木曜日は13時から16時、ところは市役所消費生活センター。問い合わせ先、消費生活センター、電話 53-2111。 法律相談、予約制です。ID 2605。5日、12日、19日、金曜日、13時30分から16時20分。市役所市民相談室。 問い合わせ先、暮らし政策課、電話 76-8155、 11月25日火曜日から LINE で基本メニューの相談から、1月分は12月23日火曜日から予約開始。紙面には LINE 友達に登録できる二次元コードが掲載されています。相続遺言手続き相談、 ID 2604、25日木曜日13時から15時、市役所市民相談室。問い合わせ先、暮らし政策課、電話 76-8155、 登記相談 ID 2608、 10日水曜日9時から12時、市役所市民相談室。問い合わせ先、暮らし政策課、電話 76-8155、 不動産相談 ID 2606、 3日水曜日13時から16時、市役所市民相談室。問い合わせ先、暮らし政策課、電話 76-8155。 建築相談、予約制です。 ID 16602、 17日水曜日10時から12時、市役所市民相談室。問い合わせ先、都市計画課、電話 76-8158。 1週間前までに、電話で。1週間前が祝日の場合は、前の週の火曜日までに予約してください。行政相談、 ID 2603、 16日火曜日13時から15時、市役所市民相談室。問い合わせ先、総務課、電話 76-8111。 人権困りごと相談、 ID 2607、 9日火曜日10時から12時、市役所市民相談室。問い合わせ先、多様性推進課、電話 76-8125。 女性の悩みごと相談、予約制です。 ID 1824、 2日16日火曜日10時から15時、子ども家庭課。問い合わせ先、子ども家庭課、電話 53-6101、 電話で予約してください。ヤングケアラー相談、 ID 26789、平日9時から16時、子ども家庭課。問い合わせ先、子ども子育て相談、電話 53-6102。 子ども子育て相談、 ID 1830、平日9時から16時、子ども家庭課。問い合わせ先、子ども子育て相談、電話 53-6102。アサピー子育てコンシェルジュ、 ID 26847、平日8時30分から17時、子ども家庭課。問い合わせ先、子ども家庭課、電話 53-5566。 子どもの発達相談、 ID 1846、平日8時30分から17時、子どもの発達センター。問い合わせ先、子どもの発達センター、電話 53-6103。 医師による子どもの発達専門相談、予約制です。 ID 1846、10日24日水曜日14時から17時、子どもの発達センター。問い合わせ先、子どもの発達センター、電話 53-6103、 電話で予約してください。言語聴覚士による 言葉の専門相談、予約制です。ID 1846、17日水曜日9時から10時、子どもの発達センター、問い合わせ先、子どもの発達センター、電話 53-6103、電話で予約してください。臨床心理士による子どもの心理専門相談、予約制です。ID 1846、25日木曜日13時から16時、子どもの発達センター、問い合わせ先、子どもの発達センター、電話 53-6103、電話で予約してください。精神保健福祉士による心の健康相談、予約制です。ID 1699、毎週水曜日、ただし17日と31日を除きます。10時から15時20分、健康課、問い合わせ先、健康課、電話 55-6800、電話で予約してください。栄養相談、予約制です。ID 39065、26日金曜日9時から11時、健康課、問い合わせ先、健康課、電話 55-6800、電話で予約してください。保健師による健康相談、ID 39065、平日9時から11時、健康課、問い合わせ先、健康課、電話 55-6800、労働者のための心の健康相談、予約制です。ID 39065、26日金曜日、14時から16時、瀬戸朝日医師会館相談室、問い合わせ先、瀬戸地域産業保健センター、電話 84-1139、電話で予約してください。出張がん相談、ID 2692、11日木曜日、14時から16時、市役所市民相談室、問い合わせ先、公立東生病院がん相談支援センター、電話 070-5038-6270、青少年とその保護者の悩み相談、スマイルダイヤル、ID 14319、平日9時から17時は、中央公民館内少年センター、13日、27日土曜日は9時から16時30分、こちらは電話相談のみです。問い合わせ先、少年センターフリーダイヤル 0120-48-7830、 携帯電話からは電話 0561-52-0700、 来所相談は事前に連絡をしてください。土曜日は電話相談のみになります。高齢者相談 ID 1674、平日8時30分から17時、地域包括支援センター、問い合わせ先、地域包括支援センター、電話 55-0654、青年貢献制度相談、予約制です。ID 1657、4日木曜日、13時30分から16時15分、市役所市民相談室、問い合わせ先、尾張東部権利擁護支援センター、電話 75-5008、電話で予約してください。障害者相談、ID 1713、平日9時から17時、障害者帰還相談支援センター、問い合わせ先、 障害者帰還相談支援センター電話 76-8140 生活の困窮相談予約制です。 ID1684 平日9時から17時地域福祉課問い合わせ先地域福祉課電話 76-8141 電話で予約してください。来所相談は事前に連絡をしてください。以上12月の市民相談でした。ハッシュタグ私の終わり朝日 ID29315 これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。インスタグラムにハッシュタグ私の終わり朝日とつけて投稿された写真を紹介します。まず1枚目はサンフラワーわりわり八さん。アサピー、12月1日はアサピーの誕生日。紙面には三段重ねのプラスチック製の白いケーキにいちご、花。上にはアサピーと20の飾りが。ケーキの横には色とりどりの造花が並ぶかわいい写真です。2枚目はもっこもこもこさん。渋川神社棒の手。写真は青い法被に白いたすき、金の刺繍が施された赤い胸当て、風切り、黄色の鉢巻き。棒の手の衣装で木刀を目と水平に構えた迫真の一枚です。市公式アカウント、終わり朝日市、私の終わり朝日、公式、@終わり朝日、_オフィシャル。公式アカウントをタグ付けし、ハッシュタグ私の終わり朝日とつけて、ぜひあなたの素敵な一枚を投稿してください。広告です。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いします。医療法人社団純真会井上病院健康管理センターでは、胃カメラ、胸部レントゲン、AI 画像診断ソフトを導入。予約専用ダイヤル 76-2300。売買、贈与、相続、抵当権、抹消登記など、お気軽にお問い合わせください。司法書士若杉拓、アテンド司法書士事務所、電話 76-3696。創業65年の信頼と実績、介護改修工事など住まいに関すること何でもご相談ください。岩橋建設株式会社電話 53-5123。 人間ドック、特定健診、各種がん検診など自分にぴったりの健康診断が無料託児サービスあります。医療法人荒川医院健診専用ダイヤル 53-9668。
この広報誌は、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。植物油印記を使用しています。個人情報について、広報終わり朝日の編集にあたり、収集した個人情報は、その他の目的で無断利用することはありません。発行、愛知県終わり朝日市。編集、広報戦略課。郵便番号 488-8666 終わり朝日市東大道町原田 2600-1 電話代表 0561-53-2111 ファクス 0561-52-5166 ホームページアドレス https://www.city.oariasahi.lg.jp/。 紙面には市ホームページにアクセスできる二次元コードが掲載されています。年の瀬も迫りお忙しいことと思いますが、お体に気をつけてお過ごしください。
これで広報終わり朝日2025年12月号を終わります。今回の担当は浅見久美子、池田美代子、加藤雅子、加藤峰子、木村真紀子、高村久子、豊沢美穂子、丹羽睦美、福島千鶴子、渡辺美智子でした。